それではカメモクラブを始めていきます。で今日のテーマはですね、未来の学校ということでちょっといろんなことを議論していこうかなというふうに思います。でなぜそのわざわざこの音声を聞く人が未来の学校とか、その未来の学校っていうのも別にそんなに遠い未来じゃなくて、もうほぼあともう数年以内にはどんどん実現していかないとまずいんじゃないかぐらいの、未来の学校っていうんですかねについてこう聞いて、で自分の問題として考えていく必要があるかっていうと、その要するに全ての人においてこう現代を生きる、私たちにとってその学ぶことっていうのが、とにかく大事、もう学ぶことが全ての鍵ぐらいの、そういった状況においてその何かを学ぶ場所っていうのは、第一に学校だったりするわけですね。で、そういうことからしてどんな学校が必要かとか、その学校の形はどういうものがいいかとかいうのをそのいろいろ考えていきたいなというふうに思います。でそのこの時にぜひ参考になるのがですね、ドラッカーの講義っていう本があって、で1991年から2000年の間に行われたやつを収録したものですね。でその中でその教えることから学ぶことへっていうタイトルがあってこれ全然買ったのに全然読んでなかったんですけど、ちょっとびっくりですね。僕らのミッションは、ティーチングトゥーラーニングって言ってて、でこの中にいろいろ書いてあることが本当に僕たちが実現したいなと思っていることがもうかなり書いてあったというので、ちょっと驚きの箇所なんですけども、で、なんでじゃあちょっと別にじゃあドラッカーと同じ結論だったっていうことについてこう自慢してもしょうがないわけですから、じゃあ同じ結論をですね、導き出したその流れを一緒に考えていくことで将来を見通したりとかするその力が一つつくんじゃないかっていうふうに思うんですよね。でそして次にその具体的にですよ、これを聞いている方はほとんどの人は教育に意識的もしくは無自覚にでも絶対関わっているわけですよね。後輩を育てるのも教育だし、自分の子供を育てるときに、その子供が入る学校について考えたりもしなきゃいけないわけだし、で何よりも第二の人生っていうことを考えたときに、いつかは学校にその戻らなきゃいけないわけですよね。で、なんで第二の人生で学校に戻らなきゃいけないかとか、そういったこともちょっといろいろ議論していきたいなというふうに思います。で、そうですね、どっから行こうか。まずその、ドラッカーが高校2年生の時に、その友達ですごい音楽の才能がある友達がいて、でも彼が全然そのラテン語とかそういったギリシャ語とか数学とかが全然ダメだったから、教えてあげることにしたみたいな話があって、で教えてあげた時に突然自分の成績がものすごい上がったと。でびっくりしたと。でこの時に人に教える時によく学ぶっていうことを発見したって言って、でそれ以来よくいろんなドラッカーの本の中でも、人は人に教える時によく学ぶとか最もよく学ぶとか、そういうことを結構ちょこちょこ書いてアドバイスしてるわけですね。でそういう経験ってしたことないですか？人に教えた時よく学んだなみたいな。
思い浮かぶのは僕も高校生の時世界史の授業が好きになって、でこう授業中に結構面白い話をしてくれて、なんで四大文明の近くには河川があったと思うとか、なんかいろいろ質問してくれて、それを考えたこととかが楽しかったんで、それをとかその授業で学んだことを家帰って説明したりとか、友達にいろいろ問題として自分も出してみたりとか、そんなことずっとしてたら、世界史はなんか特にめちゃくちゃ勉強したわけでもないですけど、常に80点90点とかなんか取るようにはなりましたかね。そういうのが思い浮かびます
ね。はいはいはい。僕は たまたまですけどドラッカーよりちょっとだけ早くてとかね、まあ後に生まれたからそのアドバンテージだと思いますけど、中学校3年生の時ですね、あの学校の授業が普通に学校の授業あんま面白くなくていつもダラダラしたんですけど、その時にまあ数学の先生の説明があまりにも下手で、なんかねルートとか、あのほら筆算の時のなんかなんか横棒を引いたりですね、合計出す前に、ああいうのをいちいちなんか自分で作った型紙の定規で引いたりとかするなんか変な几帳面な先生がいて、しかも説明めっちゃ下手で、みんなわからないわからないって言ってて、で僕はたまたま数学とか算数、数学は好きで勝手に勉強してて、で塾でもちょっとやってたから、なんか塾もまあサボったんですけど、塾の教科書とか見て勝手に遊んで勉強してたんで、授業全然聞いてなかったんですね。でも先生の教え方があまりにも分かりにくいって言ってみんながブーブー言ってて、でそんなに分かりにくいんだと思ってしばらく観察したんですね。でしゃあ確かに分かりにくいと思って、でどう説明したらもっと分かりやすくなるんだろうななんて一人でブツブツ先生を観察しながら、こう説明したらいいのになとか、ああ説明したらいいのにななんて思ったんですね。でふっとある時隣の友達に教えることにしたんですよ。したらすごい喜んでもらえて、で友達に説明する時に、あなんか説明してる最中にこうしたらいいのにああしたらいいのにって思ったことを実際実行している時に自分で発見があるわけですよ。いろいろ説明中にあなるほどって言って自分の口から出た言葉になるほどって言ってる自分を発見して、あ人に説明するとよく理解するどころかなんか発見まであるなっていうふうに思って、それ以来結構喜んで人に教えるっていうことは積極的にやるようになりましたね。でももともと人に何か 人が何かできるようになることを結構嬉しいと思う方だったんで、まあ、小学校の時からそれは変わらなかったんですけど、中学校3年の受験の時にそれを発見して、で高校の時もそうですね、後輩にいろいろ心理学的なアプローチで相手をどう抜くかみたいなフェイントでとか、何回か同じフェイントをかけとくと刷り込まれて次本番自分がそのターゲットって言って自分がそのプレー上ボールを絶対キャッチしなきゃいけない時のためにわざとフェイントをかけて何回も捕まるみたいなことをしておいて、刷り込んどいていざとなった時に違う方法を取るとか、そういうことをいろいろ考えたんですけど、それを教えている時によく自分も発見してみたいなですね。で大学に入ったら入ったで大学でも人に教えまくってましたから、何でもかんでも。でさらに友達とかが僕に本を渡してちょっと後で教えてとかいう依頼まで受けて喜んでやってましたけども、そういうので本当によく学んだっていうのがありますね。
それ聞いてて思い出したのが、僕ら最近仕事の中でもその教えるっていうか、その、まあ、僕らラーニングファシリテーションって呼んでますけど、こうペアになって一人が何かこう仕事をしてるのを横からこう教えるっていうか、まあ、探究を助けるようにやるじゃないですか、その時にすごく難しい、まあ、ザピアっていう、まあ、サービスを使って、まあ、今いる林にこう、と一緒にこうやってた時にこうザピアの仕組みとかを一緒に考えれるようにどうしたらいいかなとかって僕も考えてたら、あそっかザピアってあこういう仕組みかとか言って自分でもなんかこう、あそっかそっかこうなってこうなっててみたいな、自分がより仕組みを確かに理解したりとか、でそこから派生してもうちょっと難しいこう技術界隈の分野の知識とかも一緒にこう分かりやすい説明の例を考えたりしてるうちに、まあ難しいですけどウェブフックとかいう概念があるんですけど、そのことについてお互いに例を出したピザ屋さんの例とかでちょっとやってみたりとかして、よりなんか理解が深まったっていうのはなんか思い出しましたね。
そうね。でじゃあなちょっと今のところですごい面白いことなんだけど、そのじゃあ なんでじゃあ今このそうやって、まあ、よく学ぶ方法の一つとして、人に教えるっていうのがあるわけですけど、そのじゃあなんでそんなことに注目したりする必要があるかっていうと、今そのザッピアっていうのが出てきたけど、 なんでわざわざザッピアっていうウェブサービスっていうけど、そのいろんななんかフォームと、例えばフォームに誰かが申し込みしたら自動的に返信送って、でその返信、そのフォームの内容を解析してメールマガジンに登録して、でそれをなんかのデータベースに突っ込んでみたいなものを自動的に裏でごちゃごちゃやってくれるような、まあ、サービスですけど、それを今学んでるのはなんで学んでんの？
と、まあ、自分たちでそのシステムを組んだりとかいう能力はないので、でもすごく便利なツールは世の中にあって、それをザピアとかいうものを使えたら結構誰でも、どんな人でも複雑なそういう仕組みっていうのを結構短時間で用意できるものなので、
はいはい、つまり今までだったら仕事を自動化しようと思ったらシステムエンジニアみたいな人に外注するか社内で抱えていてお願いをして、で結構な額のお金を払ったりして人件費もしくは外注費で払ってたやつをちょっと学習できればいろんなことができるっていうのが、でそのお願いし、その高い外注費を払わなくっても社内でそういう人材を抱えなくっても実現できるわけね。でそれはテクノロジーのおかげ、技術の進歩のおかげで、この技術の進歩っていうのをのこう恩恵を受け取るには学習は欠かせない、で例えば iPhone とか iPad とかってものすごい恩恵をもたらしてくれてると思うね、使える人からすれば。iPhone さ取り上げられて前の携帯に戻ったらどうなる？ちょっとしばらくごめんけどちょっとって言って、なんか壊れたとしますよね、 iPhone 壊れて修理ったら2週間かかりますって言われて、じゃあちょっとその間代わりにって言って昔のいわゆるガラケーみたいな渡されたらどうなります？
いやもう例えばインターネットを使うだとか、なんかすごい手軽にテキストメッセージ送り合うだと か、
そうそう、全部奪われてしまいますよね。
全部奪われてしまって、
Kindle は読めないし、みたいな、ずっと使ってたニュース記事見るやつは動かないから、ね、で移動中にそれ見てたのにとか、でいろんなことできなくなりますね、急に。で今までだったら電話代かけずになんかやってたのに、あの通話してたり、やり取りしたことが全部できなくなったりとか、ね、結構僕らって結構オンライン上で情報を結構共有してたりしますよね。でそのオンライン上で共有してる情報をその見れないっていう、そういう問題が起こってきて、で移動中に見てたりするのに、でそんな風になってしまうから、じゃあそんだけすごいテクノロジーである iPhone はなんとなく今使えてますけど、これ学習したからですよね、学んだからそれができる。でも一方で学べなかった人たちにとってはもうなんか無用の長物、使えない、使いこなし方がわからないって言ってて、そしたらもうその恩恵は手に入らないわけですよね。だからテクノロジーが進歩したりとかして便利になってはいるけれども、実はそれは学べた人にとってだけ便利っていう。だからザッピアって実はすごい可能性がありますよね。でいろんなウェブサービスがあって、もう連携させて自動化させまくっていったら、本当になんか前だったらね、何百万円かかけてやっと手に入ったような業務システムが全部本当にすごい安いコストで月何千円とかでできてしまうとか、すごいですよね。まあ昔だって何だったっけ、あの自動返信をするだけのフォームってなんかそれだけを設置できるちょっとしたプログラム作って、あの販売してみたらめっちゃ売れましたからね。で、ね、今だったら売れないですけどね、そんなの作っても。でもそんな風にしてなんか便利ではあるけれども、それは学ばないと手に入らないって。で今僕たちがその何か恩恵を受けたい時には学習しなければ絶対受けれないっていうものばっかり、すごいことですよね、この辺。だから例えばいろいろ英単語とか覚えやすくなったアプリがありますよって、でそのアプリをその 触ろうと思ってもアプリの使い方学べなかったらもうアウトですよね。昔だったらなんか単語帳みたいな紙のやつあって使い方も何も別にそこに自分で印入れるみたいな。でも今だったらそれがなんか画面があってプロフィール登録してどっか押すと復習が出たりとかどっか押すとコースが追加できたりとかなってますよね。あの使い方を学べなかった瞬間すごいこう自動的に自分の記憶が弱いところとかを補助してくれる機能も恩恵も何も受けれない。あのリンクってありましたね、リンク、
はいはいはいはい、
あれ使い方僕結局分からなかったんですよ。学べなかったんですけど、
かなりボタン多いしなんか複雑でした、
ね、何をどうやって使うか全然分かんなくて、でもリンク使いこなしてたら、はいはいはい、あのリンク開発したおじいちゃんあのスティーブ・カウフマンさんみたいに何十カ国もペラペラになる可能性があるのに、リンクの使い方全然分かんないみたいな、
確かに
何どこ押せばいいのみたいな、うん、なんかこの青いのばっかりになってるけどこれどうしたらいいのみたいな、で困るみたいな、でこんな風にしてテクノロジーがどんどん進化しているこの時代において学ぶ力はものすごい重要って。で今みたいな話を聞けばどうですか、一昔前はそこまで重要じゃなかったんですよ。学び方を覚えなかったって、なんか学べなかったっていうよりはもう見たまんま使い方が分かるみたいな、
うんうんうん、
金槌の打ち方分かりますよね、持ってちょっと人の身を見まねで見てたら打ってりゃ分かるみたいな、
うんうんうん、
じゃあ横からそのパソコン眺めてたらどうですか、誰かが操作してるの、無理ですよね、
難しいですね、
ほとんど無理だと思うんですね、うんうん、なんか魔法にしか見えないみたいな、
うんうんうん、
よく言われました。僕も母親がにちょっと教えてる時に、親に教えるときはちょっと厳しくなるじゃないですか、こう子供って、
はい、
で分かったつもりで言っちゃうんですね、こっちも分かってると思って、それでパパパって操作したら今何したのって言われて、ちょっと魔法みたいにされたら全然見えないとか言われて分からないって、えって言ってショートカットキーをちょっと使っちゃっただけみたいな、キーボードでいろいろ操作しちゃったらもう見えないみたいな、そんな感じでテクノロジーっていうのは本当に学習する力が鍵を握ってるんですね。でさらにもうちょっと踏み込んでいけば、
うん、
じゃあさっきのザッピアっていうのでいろんなウェブサービス、はい、ホームサービスとか決済サービスとか、あとは何ですかね、メール配信の仕組みとか、なんかいろんなものを組み合わせていきますよね。であとは僕らの社内の情報の共有の場所にこう通知して誰々さんが質問しましたとか、うん、そういう通知とかさせていったときに、つまりいろんなアプリを使って組み合わせてなんか仕事をするわけですよね、
うんうん、
じゃあその時点で 5,6 個新しいアプリ触らなきゃいけない、
はい、
じゃあ 5,6 個新しいアプリを学べなきゃ実現しないわけですよね、
うんうん、
でそうやって使ってるアプリがなんか1ヶ月もしたらなんか勝手にデザイン変更とかありますよね、うんうん、
はい、
最近だとティーチャブル、
はい、
なんか急に前と全然違う位置にスチューデントって言ってあの生徒の情報にアクセスする方法が全然違う場所に移動したと、
うん、
でも分かりやすい場所に移動したんですよ、
うん、
でもまあ使い方をめっちゃトレーニングした人からしたらどこ行ったか分かんないみたいな、であとはマニュアル見てマニュアル通りに操作を覚えた人だったら、
うん、
ここクリックしてここクリックしてこついここクリックしてっていうふうに覚えた人はどうなるかっていうと、そのマニュアル通りじゃないからあれどこ行ったみたいな、もう一回マニュアル作ってくださいみたいな、で作ってる最中にまたアイコン変わったりとかしたら場所分かりませんみたいな、こういうことが繰り返されるわけですね。でここまで来るとじゃあ何がいるかって言ったら、学ぶ力っていうよりはプラスして新しいものをどんどん自分で学んでいける、教えられた以上のことを学んでいく力がなければ、テクノロジーの進化の恩恵を受け続けることができないっていうことですね。でそういうテクノロジーっていう方向から考えただけでも、その学び続けることとか学ぶ力そのものが大事だったりとかっていうのは大事、それが大事っていうのはなんとなく分かりますよね。でじゃあその学び続けるとか 学ぶ、新しいものを学ぶ方法っていうのは何言ったら、学び方を学ぶって呼んでもいいわけです。それを学び方を学んどかなきゃいけないよっていうことですね。でこのドラッカーの教えることから学ぶことへの中に、なんかちょこちょこちょこちょこ学び方を学ぶ必要があるって何回も言ってますよね。でそれはなんとなく今の議論でちょっと見えてきたかなというふうに思います。